本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近のことでちょっとお伺いしたいのは、ケンさん、4月の末から LINE の公式アカウントになったっていうことなんですよね。
はい。
で、これが毎月1回 LINE のライブをするということも含まれているということで、
はい。
早速ケンさんされてみていかがでしたか？
これね、Facebook ライブはなんとか僕自分でできるようになったんですけど、LINE は、その僕実は LINE のアカウント今まで持ってなくて、ずっと WhatsApp 使ってたんですけど、で LINE も仕方ないから前の日にインストールして、でその電話にタグ付けしたらすごいなんかいっぱい来ちゃうからそれはやめてとかいろいろやってたんですけど、だからまあ寂しいことに、LINE はね、娘しか一人しか友達がいないんです。で2人目ができたなと思って、あれと思ったら大和運輸さんだったんですよね。なんで今2人しか友達 LINE いないんですけど、まあ、それでなんとかやり方を学んで、でやってみたんですけど、そのこう一緒にこのリングライトを動かすときに僕は変なボタン触っちゃったみたいで、なんか僕ご覧になってる方が投げ銭をすると変えられる仕組みって中国にあるんですよ。
はい、
それされたのかなと思って、僕のところになんか猫のなんかがついたりだとか勝手にされて、ああなんだなんだってやってるうちにいろいろ変になっちゃって、であ
とキャンディーみたいなのがいっぱい出てきてるとか、
よくわかんないうちに終わっちゃったんですけど、あれはまた全然ノリが違って面白かったですね。
なんかそんなわーわーってやってるケンさんも見てるのも視聴者としてはまたその普段には見れないケンさんなので、
いやそれ慌てますよね、なんで僕猫になってんだと思って、ね、ただでもその聞くスタッフが周りにいないから、
はいはいはい、どうでした？でも今後もまただから月に1回は LINE でも、
そうなんですよ、なので前回はちょっと僕の書斎を見せたりとかしたんですけど、今度どうしようかなと思ってるとこですね。
だってこの間のその初回の時って1万人ぐらいの方がライブでご覧になってたんですよね。
そうそうそう、びっくりしました。最近Facebook ライブとかも数万人の方がご覧になってて、まあ、YouTube もね60万人とかの方がご覧になってるので、
はい、
こんなにたくさんの人が 見るほどの価値ないのになとかって思うけど、見ないでくれってわけにもまだいかないですし、一応 LINE のね、ご好意で公式アカウントにしていただいているので、一月一回お願いしますってことで約束なので、またちょっといろいろ考えなくちゃなと思ってるとこです。
ね、その、あたふたしているケンさんもちゃんとアーカイブに残ってるので。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。気になった方はぜひね、ご覧になって登録してご覧になっていただけたら。
一生懸命ボタンを押せば押そうで変なものがいっぱいになっちゃって慌ててる僕が映ってると思います。
はい、さあそれでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。今日はまずはラジオネームひろしさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
周りの友人や同僚を見ていて、能力はもちろんですが、チャンスの多くは人からやってきているなと感じることが多いです。健さんもそうだと思いますが、人とのご縁からいいチャンスをもらって活かせる人たちに共通していることがあればどんなことか知りたいです。あと、いいご縁を引き寄せる秘訣も知りたいですというメッセージなんですよね。
まあ、その通りだと思いますね。やっぱり縁っていうのはそのこうつながっていくものなので、無理やり作ろうと思っても作れないところはあるんですよね。で、一つにはそのやっぱりもらおうもらおうとかばっかりしてる人っていうのは逆に損しますよね。なので何かその人にとってメリットがあるとか感じが良かったりだとかっていう人だとそのつながるでしょうし、やっぱり無理やりなんかこう私にチャンスをくださいみたいな人はやっぱり難しいんじゃないですかね。
でもやっぱケンさんご覧になっていても、人からそうしたチャンスが来て成功されている方っていうのは多いですか？
そう思いますし、でそういうふうな人っていうのはまた今度誰かにチャンスをあげる人たちですよね。まあ、僕もしょっちゅうやってますけど、なんかちょっと誰かに紹介してあげたことで出版が決まったりだとかってことを 日常的にやってるんですよ。でそういう人って2行しかメール書かないんですよね。この人の原稿読んでみてとかそれだけ、なんか売れそうとかその2行しか書いてなかったりとかするんですけど、まあ、そういう紹介が後々すごい響いたりとかするんですよね。
だから本当にどういうふうに自分の方に巡り巡ってくるかわからないので、そういう意味ではなんかあのチャンスが欲しいとか人のご縁なんとか欲しいっていうよりは、ケンさんおっしゃるように自分が今何ができるかっていう方になんかフォーカスした方がいいんですかね。
まあそういう人じゃないとやっぱりそのうまく縁は活かせないんじゃないですかね。
ひろしさんいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
続いてはラジオネーム SRY さんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
最近40歳になりました。もう人生折り返し地点、これから何を目標に生きていったらいいか悩んでいます。今までは結婚して子供ができて仕事も頑張ってという漠然としたイメージに向かって進んできましたが、なんだか燃え尽きたような気持ちです。この先何を目標にしていけばいいんでしょうか。誰に聞いたらいいか分からず悩んでいます。アドバイスをお願いします。
あの文面からよくわからないんですけど、結婚して子供作って仕事も頑張ってというイメージを向かって進んできたので、それを手に入れたのか手に入れたいのかちょっとよくわからないんですけど、
そうですね、
ね、あの入れた上で燃え尽きたのか入れてなくて燃え尽きたのかわからないんですけど、まあ、いずれにしてもそのこれから何かをやっていくってことに対してすごくワクワク感があったりとか、それが自分の生きてた意味なんだっていうことが感じられるような活動できるかどうかってことだと思うんですよね。なので例えばそのボランティア活動に燃えるっていう人もいるでしょうし、その何かこれをコツコツ、例えば僕の知り合いでタミル語の研究とかやってる人がいるんですけど、タミル語の研究なんかね、その何の役に立つんだと思うけど、本人はもう危機として毎日やってるわけですよ。そういうような人は幸せですよね。なのでやっぱりこう燃え尽きた時ってやっぱ一回ちょっと休まなくちゃいけない時なんですよ。でゆっくり休んだ後に初めて何かやりたいことって出てくるんですよね。なのでそういう人一回お休みをして、でそしてそこからなんかこう目標とか考えずにじんわりじんわりやりたいことっていうのは出てくると思います。なので例えば僕の場合4年間お休みしたわけで、その 2、3年あの全く仕事をしないっていうことは難しいかもしれませんが、ちょっと緩やかに生きて、そしてそのなんか中休みみたいな感じの時間を取るのもいいと思いますけどね。でそしてその全ての人がね人生の目標を持って生きてるわけでもないし、ある意味人生の目標とか目的を生きてる人っていうのは贅沢品なんですよ。なので自分の生活が成り立って初めて生きがいとかって感じられるわけですよね。だからその本当に次を目指そうと思うのであれば、サバイバルしていくっていうこと以外に何かを見出さなくちゃいけないわけで、それってすごい感情的なことなんですよね。なのでそういった本を読んだりとか、人生の目的ってどういうふうに見つかるのか、まあ、僕も何冊も書いてますけど、まあ、そういった感じのことをじっくり向き合うのがいいんじゃないでしょうか。
じゃあ、先ほどの話でちょっと戻りますけど、その常に前に前にって向かってなくてもちょっと小休止の時もあっていいんだよっていうことですね。でも人生って
そうそうそう、今のね40代、まあ、不惑って書きますけど、40代は迷いまくってますから、特にこの時代、迷いながら見つけていくのでいいんじゃないでしょうかね。
はい、質問ありがとうございます、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは人間関係の上手な気づき方というテーマで取り上げていこうと思うんですけれども、まあこういう時期こういう時代だからこそ人とのつながりの大切さっていうのをもう日々ひしひしと感じている方多いんじゃないかなって思います。でそうした中、そのまあ人間関係自体を築くのが苦手っていう方もいると思うんですけれども、あれって気づいたらば自分に友達っていないんじゃないかなっていうような人が、こういう状況下、その直接会いづらいこういう状況下でどうしたらば新たな人間関係を築いていけるのかっていうところも含めて伺っていきたいんですけれども、その例えば仕事関係とか、まあ友人関係もそうですけれども、なんとなくこう誘われて会いに行って、 そういう感じのこう簡単な感じで日々会っている時っていうのは、そこまで感じていなかった関係性が、じゃあ自粛になりました、なかなか普段あの密に会っていた人とも会えませんってなった時に、あれ友達いるのかなってもう悩んじゃってますっていうような声もこの番組でリスナーの方からも届いているので、そのあたりもちょっと含めていきたいんですが、改めてその自分の人間関係っていうものも大きく今回って露呈したような気がするんですけれども、どうでしょうね。うん、
まあ、そうですよね。あのやっぱり友人関係っていうのは気軽に電話しちゃったりメールしちゃったりするっていう人たちだと思うんですよ。であのお花を育てるのと同じようにお水を やらないとダメなわけで、その1年間ほったらかしにしてるわけにはいかないんですよね。まあ、そういう意味でそのやっぱり友情には水を注いでいくってことがすごく大事だと思います。でその注ぎ方がその人の友情を決めるセンスでもあるし、その楽しみ方でもあると思うんですよね。だからその今ご飯を食べに行けなかったとしても、まあ、それこそ Zoom でこうちょっとお茶してどうみたいなこともできるし、まあ、そういう意味ではそのなんて言うんでしょう、こうあんまり難しいこと話したり、まあ、バカ話をして盛り上がれる人っていますよね。そういう意味で仕事と離れてそういう関係を持てるっていうのはすごい幸せのことなので、まあ、そういう意味ではその自分がね、そのそういうふうないろんなことを忘れてやっていけると本当はいいなって思いますね。
こうなかなか自分から直接会いに行きづらいっていう中で、新たに人間関係を構築していこうっていうことを考えた時ってどうしたらいいですかね。
まあ、例えばでもそのズーム飲み会ほどまで行かなかったとしても、ちょっとズームお茶会でもいいし、誰かに紹介してもらったりだとか、あの親しい友達に紹介してもらったら最初ビジネスっぽくなく会えますよね。
はい、
だからそういう形でその友達を増やしていくってことは、逆にこの時期皆さんが家にいるのでやりやすいんじゃないでしょうか。
ああ、そうか、捕まりやすいっていうのもあるかもしれないですね。
そうそうそう。それで例えばご飯食べるっていうとちょっと身構えたりするけど、ちょっとあのズームで紹介していいですかみたいなのはあの結構頻繁に行われている印象ありますけどね。
あのどうですか、ケンさんも今こういう生活が続いて、でケンさんご自身もあの本当に家族だけしか直接接してないなんていうふうにお話しされてましたけれど、うん、こういう生活のスタイルになっても新たなご縁とか新たな出会いっていうのは増えてますか。
そうですね、あのズームで、まあ、ちょっと名前言えませんけど結構有名な人、あの僕の YouTube とかご覧になってでちょっとお話したいんですって言ってご紹介であのズームで話したりなんだってことは結構ありますよ。
あ、そうですか。
うん、なのでそういう意味ではその僕は前よりもなんかこういう関係が広がった感じがしますね。
確かにそう、自分と携帯さえネット環境さえあればつながれるっていう意味では移動する時間が必要ないからもっと人数としても合いますもんね、考えようによっては。
そうですね。で今僕はどっちかというと内向きっていうか真剣に人類の未来について考えてる時期だから、あんまり人と人脈増やしたりとか今この段階ではそんなにそっちに興味はないんですけど、でも今は本当にそういう意味では人脈を僕ならあのそういうことやりたかったら増やすもう絶好の機会じゃないですかね。
そうなんですね。うん、じゃあ、あの、なかなか何か理由がないと電話かけづらいとか、あの、直接顔を見てのこうムービーで話すっていうのが気が引けるなっていうこともあると思うんですけれど、逆にこういう時だからこそ、逆手にとって、ちょっと自分から、えいやってアプローチしてみるのも一つですかね。
そう思いますけどね。はい。
ということで、今週のラジオミニセミナーは、人間関係の上手な気づき方というテーマでケンさんに伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方から届いた特別な一冊です。ラジオネーム星野さん。私のおすすめは水野啓也さんが書かれた夢を叶えるぞという本です。ヒンドゥー教の神であるガネーシャが現状の自分を変えたいという主人公に人生の秘訣を教える話です。 軽めの雰囲気でありながら読み込むと教えの一つ一つがしっかり重く入ってくるので、小説としても自己啓発書としても優秀な一冊ですということで送っていただきました。そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか。
はい、サピエンス全史上下巻あります。文明の構造と人類の幸福というタイトルで、ユバルノア・ハラリさんという方が書かれた本です。
これはどういう本なんですか。
これはですね、なんかこう人類がどういうふうに進化してきたとかっていう、そういうやつなのでちょっとオタクっぽい本なんですけど、このタイミングでね、その100年に1回のことが起きているので、まあ、文明って一体どうなってんだとか、その人はその中でどうやって幸せを見出してきたっていうことをじっくり、まあ、休日にじっくりコーヒーでも飲みながら読んでいただきたいような本ですね。すごい面白い、はい、まあ、少なくとも僕にとっては面白い本だし、今参考になるんじゃないでしょうか。
ぜひチェックしてみてください。さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iweoffice.com までぜひお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
最上の思考は孤独のうちになされ、最低の思考は混乱のうちになされる。トーマス・エジソン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今週のラジオミニセミナーでは改めて、このなかなか会いづらくなった時代に人間関係をどういうふうに構築していったらいいかっていうことで、まあ、この収録の時と配信の時と現状もまたちょっと世の中の現状が変わってるかもしれないんですけれども、健さんどうでしょう、こうなかなか人に会いに行きづらいってなった時の、そんな中での人間関係を構築していくっていうこと。
多分ね、こういろんなクリエイティブな方法をやれば、その新しいビジネスも多分できるだろうし、
はい、
クリエイティブなグループもできると思うんですよ。なので例えばマスターマインドグループを作ったりだとか、メンズグループを作ったりとか、そういうような4人とか6人とかで毎週会うとか、そういうふうなグループを作るとすごく盛り上がるんじゃないでしょうかね。
ケンさんのセミナーに参加するとグループワークっていうのがあって、
うん、
でじゃあ次の例えば1年間とか何回かこう続けての時っていうのは、そのグループのメンバーでお互いの近況報告したりっていうのもありますよね。
はい、
こう一つのことに向かってこう何かトピックをシェアし合うって、なかなか私たち日常でそういう仲間って出会いにくいというか、そういうことってないと思うので、
うん、
今こういう時だからこそそういうことってなんか必要なんですかね。
やっぱりこういう時こそ人のつながりみたいなね、ものがあると思いますし、なんかそういう新しいサービスとかそういったものを作っていくっていう一番いいタイミングだと思いますよ。
そうですね、本当に、うん、それこそピンチをチャンスにじゃないですけれど、いろいろな捉え方ってできますもんね。
うん、なのでそういう意味では、そのこれからその、まあ、大変な時代になると思いますけど、誰とつながるかっていうのがすごくタイミングになってくると思うん でそういうふうな時にこそ人と新しいつながりを持つっていうのは、そしてこれをご覧になっている方中心でそのグループみたいなのを作っていくっていうのはすごくできるんじゃないですかね。だから5人とか8人とかのグループをいくつか僕なら作るかな。
はい、ありがとうございます。
はい、
この番組ではあなたからの質問、そして健さんへの質問もお待ちしています。質問の登録は本田健公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページよりご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。さらに中国最大のプラットフォームヒマラヤではディア健のこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声もヒマラヤアプリから聞いていただけます。そして毎月480円でこのディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしています。本田健公式ホームページ、こちらをぜひチェックしてみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。